Yo, 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 it's good time, my homies. I go by name of the Navy. 全米配信ニュージャージーニューヨーク桜ラジオから本日も10ミリオンエピソード7を放送しております。7月20日パーソナリティは R ネイビー、本日も約30分間よろしくお願いします。この番組は2014年、当時23歳だった俺が渡米をし、中卒残高20万に時給7ドルからスタートした俺がメジャー契約に年収1000万と当時の夢を叶え、そして今なお男のロマン億万長者になるために音楽に経営と毎日メイクハッスルをするリアルストーリーを配信していきたいと思います。この番組に関するコメントやリクエストは桜ラジオまたは R ネイビーのインスタグラム、DM またはメールまでお願いします。ではオープニングナンバーといきましょう。R ネイビーで Dear Mary です。どうぞ。ただいまお送りした曲は R ネイビーで Dear Mary でした。 Yeah man、 皆さんお久しぶりです。元気でしょうか。本日も桜ラジオスタジオから放送しております。皆さん調子の方はどうでしょうか。 R ネイビーはね、相変わらずスーパー絶好調です。はい、皆様ね、はい、前回の放送は聞いていただいたでしょうか。聞いてない方はね、アーカイブに飛んでぜひ聞いてみてください。R ネイビーのねファンと言いつつ、聞いてない方は前も言ったけど SF ファンだからなちゃんと聞いてくれよ。はい、まずはねこの数週間の出来事をピックアップしてハイライトで話していこうかなと思います。いつものコーナーです。はい、今回はね、皆様に報告も兼ねて、普段ね話さないこのラーメン屋についてちょっと話していこうかなと思います。そうだね、あんまりねこの10ミリオンズでねこのラーメン屋についてね話してなかったんで、ちょっとね今日はね報告も兼ねて話していこうかなと思います。うん、皆様ね、ご存知の方もそうでない方もいるかと思いますが、ユニオンスケアのね14層のファーストアベニューにあるね、ラーメン屋五輪ラーメンの、オーナー、シェフ、そしてねマネージャーとしての、顔も僕は実はあります。うん、これね結構ねまあ、うん、そうだね、インスタグラムとかではあんま言ってないけど、まあそうだね最近はね、うん、実はね、五輪ラーメン、まあ共同経営の一人であり、そしてシェフでありマネージャーとしてもあります。うん、2020年のねこのコロナ真っ最中に、まあ共同経営者となる社長の方からねこの話をいただき、まあ本当パンデミックこの真っ最中、この2020年6月に、まあ、うん、オープンしました。うん、まあねそこから本当この2年が経ち、まあこのようやくね五輪ラーメンの、2号店目が、8月末にねオープン予定がね、決まりました。はいそうなんですよ、これ実は言うとね、うん、これね長かったというかね、まあね、まあ正直なねこのところをちょっと気持ち、うん、真相、うん、話していこうかなと思います。まあねちょっと今日はねラッパー目線っていうよりかはね、ちょっとまあこの一経営者、一マネージャー、うん、一シェフとして、うん、ちょっと話していこうかなと思います。まあねこのね率直に言うと、まあこの本当のこのニューヨークのビジネスってね、まあね特にこの飲食店は、まあ俺が思うにこの飛び抜けないと、うん、その飛び抜けるっていうのはセールスねが飛び抜けないと本当ねマジで商売にならないし、共同経営者ってまあ全然儲からないと、まあ痛感した2年だったね。うん、まあ本当このオープンして、まあ本当パンデミックの時は、うん、外限定でね、まあまあ、うん、そうだね、まあ数知れない机と、うん、机、まあ机とかテーブルを並べ、まあ本当8人6人10人ぐらいがマックスのこの、うん、 お客さんの人数で、まあ、それで回し、そしてまあ始めた当初はもうデリバリーも、全然来なかったっていうね。まあまあ当然だよね、まあ、パンデミック真っ最中でもちろん街に人がいないし、まあ、お金も使わないだろうし、まあ、あの特にこのイーストビレッジのエリアっていうのはこの学生が多いエリアなんで、まあいないね、まあそんな中の始まったこのコロナ、でのこのオープンだったんですが、まあそっからね2年が経ち、まあなんとかこの来月末、まあだからいわゆる8月末にこの2号店目がオープン予定なんですが、やっぱりね、俺がやってるこの音楽の、事務所、自主レーベル、まあ、あの NYCD レコーディングスみたいに、やっぱりね、一人オーナー、一人アーティスト、まあ、一人オーナー、まあ、店長じゃないと、まあ、正直ね、全然金にならないし、まあ、本当正直ね、まあ、あの、五輪ラーメンは赤字黒字日々の中の、もう本当、毎日が赤字になることもないし、毎日が黒字になることもないんですよね。なのでまあ本当ね、俺のこの心の心境はまあ2号店目どうなのかなって、これ本当に2号店目開けて商売になるのかなっていう心配はまあありつつなんだね、実は言うと。まあでもね、これも経営者の勉強として、まあこれはこれで頑張っていこうかなと思うんですが、まあね、この根本的にアーティストもラーメンを売るのも基本一緒だと思うんだけど、まあどんなにねいい曲や、まあどんなに美味しいラーメンを作っても、まあ結局はこのご時世みんなに知られてなかったら本当意味ないんだよね。まあそりゃそうだね。まあ音楽もいい曲作っても結局聴いてくれる人、もっと言えば俺のことを知ってもらわないとその曲絶対届かねえから、それは根本的に売る商品がラーメンと音楽変わっただけで、ラーメンも、まあ、どんなにうまいラーメン作ろうが、まあ、知られてないとマジで意味がない。まあ口コミももちろん大事だけど、このご時世やっぱネット時代ですから、ネット戦略をしっかりしないといけないのかなっていう、まずはねそこにフォーカスしていけたらなと思うんですけどね。まあね、まあまあまあなんせ、まあ俺がね人にオーナーだったら、まあいろいろやりたいことはあるんだろうけど、まあねこのラーメン屋に限ってはこの共同経営者の身分なんで、まあそこはねちょっとみんなと協力してやっていこうかなと思います。まあこれもね本当毎回なんですけど、まあ経営にあたっては、これはもう常に勉強させてもらってるんで俺は、まあ将来のねこの完全独立のためにも、まあやっぱりやっぱりしなければならない、勉強しなければならないことはまだまだたくさんあるんで、まあそこをね共同経営者っていう身分でしっかりね勉強していこうかなとは思います。またねこの正式なアナウンスは次週の放送でできるかなと思いますので、お楽しみにしててください。2号店ね、俺も点突で、ぜひとも皆さんチェックしてください。そしてね先日17日に、フィラデルフィアで行われたサマーミュージックフェスにも出演してきました。この模様もね、また次週に話せるかなと思いますのでお楽しみにしててください。これね結構話したいんだよね、実は言うと。でもね次週もね、まあエピソードというか、まあまたねゲストさんが結構待ってるんで、また次のぐらいかなにまた話せるかなと思うんで、それ楽しみにしとけよ。はい、ではね R ネイビーのこの一番を紹介させていただき、その後にはシリーズ編で前回の続き、まあクビになったのはしょうがねえわ、さてどうするかと迷いに迷った結果ね、ある人が次の仕事を差し伸べてくれました。その人とは、そして仕事とはを話していこうかなと思いますよ。はい、それではね R ネイビーのこの一番を聞いてください。ベビーバッシュでシュガーシュガーです、どうぞ。ただいまお送りした曲はベイビーバッシュでシュガーシュガーでした。Yeah, man. はい、今回のねエピソード7は、まあクビになったのはしょうがねえわ、さてどうするかと迷いに迷んだ結果ね、ある人が次の仕事を差し伸べてくれました。その人とは、そして仕事とはを話していこうかなと思います。はい、 皆様、前回のエピソード6は聞いていただけたでしょうか。この番組はね、シリーズ編となってますので、途中からね、聞いていただいた方は、ぜひともエピソード0から聞いていただけると、より一層楽しい内容になってるかと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではね、エピソード7行きましょうか。はい。さあ、ニューヨークに来てね、この最初の職場であった、日系ピアノバーキャバクラでの仕事がクビになった俺は、まあ超絶絶望感でもう大変だったね。ね、乗りに乗ってさあ、このニューヨークで仕事が決まって2ヶ月3ヶ月ぐらい過ぎてね、給料も上がって、まあなんか女の子も捕まえて、ああ楽しいぜニューヨーク、めっちゃ楽しいなって思いつつね、それがバレて、まあクビになったんですよね。それがね、前回までの内容です。はい、まあね、クビになって、まあ次どうしようかなと思ってた時に、まあそこでね、俺を助けてくれたのはもう本当、まあこれね、だいぶ先のエピソードにもなるんですけど、まあ恩人でもあるね、当時の店長でした。はい。はい、そうなんですよ、実は言うと、クビにした店長が実は恩人だったんですよね。まさかね、本当、次の職場をね紹介されるなんかマジでびっくりでしたよ。しかもね、その次の日ぐらいにもう早速ね紹介されて面接をし、もう本当無事に採用されね、本当に良かったですね。もうそこもう早かったんですよ。もう本当ね、これリアルで言うと、まあ本当クビになってどうすんのみたいな、まああれだったら俺紹介するよみたいな、お前生活できないでしょっていう感じになって、できないですよね。生活なんかだったらちょっと、グループ会社だからもうすぐ紹介するよって言われて、ちょっとお前来い今からって言われて、もう一緒にもう歩ける距離だったんでね、まあ歩いて、まあ本当ちょっとお前この週もよろしくお願いしますみたいな感じで紹介してもらって、俺もよろしくお願いしますって感じで頑張りますっていう感じで、まあ面接をしに行ったんですが、まあ本当、まあグループ会社だったからね、まあ採用されて、よかったけどね、まあなんとなんとその次の職場はね、ガチの日本食でしたね。本当ね、今もあるかわかんないけど、まあ当時その本当、すげえ忙しかったの覚えてるんですけど、まあ炙り屋金之助、炙り屋でしたね。まあ今はね、多分違う会社が買い取って、まあ違うオーナーだと思うんですが、まあそうですね、当時の炙り屋でしたね。もう今はそれは多分なきなんですが、そうですね、まあいわゆるガチの日本食ですよ。しかもね、6割はなんと全員メキシコ人。ちなみに朝の5時から俺出勤。もう一回言うけど、朝の5時だぜ。運送屋かて。5時って早すぎねっていうね。まあでももうしょうがないですよね。クビになって次の仕事紹介してもらったから、まあやら、なんかね、ほんともうしょうがないから、まあね、もうほんと心機一転、もうここでやるしかねえなと思って頑張らないといけないからね。まあ言ってもね、その最初の壁はね、ほんと、まあ料理というよりかは、もう言葉の壁だったね。だってさっきも言ったけど、メキシコ人6人だからね。そん中俺だけ、だから。しかもこのニューヨークに来て、この最初の職場ではこのニューヨークだけど、日本語でしか話せてなかったし、まあ本当日本語だけで生きれたから、本当に英語という英語をね覚えれなかったね。まずそうだそうだよね、日本人のお客さんしかいないし、働いてるのも全員日本人だし、まあ日本語、ニューヨークだけど本当日本語だけで仕事ができて、日本語だけで生きれたっていうこの職場だったんで、まあそこが本当の壁でしたね。だからね、この新しい職場では逆に日本人が少ないから、本当に英語、そしてさらには、まあ、スペイン語だったね。まあ大変ですよ。マジで。しかもね、これね、やっぱりね、新人あるあるのもう鬼の雑用、マジでもうびっくり。マジかっていうね、もうこっからまたみたいな、 うん、まあその中でもね、本当一番辛かったのは、なんていうんですかね、この魚の掃除、わかるっすかね、やったことねえし俺そもそも魚の掃除なんか。それをメキシコ人から教わって、切り方もね全部、まあいわゆるもう魚をきれいに内臓を取って血取ってもうきれいにするんですよ。もうそれがもうたまんなくて、もう臭いし、もうなんか骨刺さるし、もうなんかだれわーってマジで今でも覚えてるからね、それは。うん、うん、マジで。だからね、ほんとキャバクラと違ってもうガチの日本食だったから、もうほんと 180% 90% じゃねえ、もう 180% もう生きる世界が一瞬に変わったね、マジで。うん、まあね、これほんと辛かったわ。しかもね、俺英語全然できねえし、もうほんとさっきも言ったけど、この魚の掃除、しかも俺ポテトサラダの担当だったね。マジでポテトサラダ俺マジで毎日作ったからね、ほんと。あとランチ、俺ラン、まあ要するにランチ用のご飯を作ったわけですよ。だからポテトサラダだって多分ランチ定食の中に入ってて、しかも、まあ、ランチってサラダセットなんで、そのパプリカ、赤、黄色、グリーン、この3色をまず切って、そしてポテトサラダ作って、魚の掃除して、でデリバリー来るじゃん、それきれいにして、うん、もうなんかもうそれずっとやったで。マジでマジで、これマジだからね、ほんと今考えるとマジでつれえわ。朝の5時から、しかも当時もまあエピソードと、まあ最初の辺で言ったと思うけど、俺ノースバーゲンに住んでて、だから結局5時に職場だからね、しかも遅刻とかうっせんだよマジで。なんかすっげえ1分遅れただけでなんか15分扱いになって、5時15分出勤なんだ。だから絶対5時までに入らないと給料つかなかったよ、なんか知らんけど。うん、ほんでだからもう4時前には家出ないと間に合わなかったね。しかも俺もう当然金ねえから、もうニュージャージーからアミゴバス降りたら歩いて行ってたからね。もうサブウェイのもうチケットを、切符を買うだけでも金もったいなかったから、ほんと42で降りて、そっからアブリアの45のサードまで歩いたからね、毎日それ集合。マジで、いやーあれね、結構今思うとねマジで辛かったわ。ああ、しかもね、時給ももちろん8ドルスタート。またみたいな。俺キャバクラで頑張って、また俺なんでもう女の子に手出したんだよって。しかもなんであの女の子もうやめんだよって、めっちゃなんか、めっちゃなんかもう自分にも腹立ったし、なんかいろんな人にムカついたね。しかも、そんな時に大事件。これマジで大事件なんだよ。金ねえし、もう一回この新規行って8ドルからスタートだし、まあ魚とかポテトサラダとかなんか野菜カットとか鬼のようにしたし、またこっから頑張らないといけない。そして大事件が起きたんですよ。うん。まあこの続きはね、エピソード8になります。まあね、このような感じでね、テンメリオンシリーズ編として放送していきますので、またね、お楽しみにしててください。これね、エピソード0から聞いたら、マジでね、これストーリーなんだよね。うん、だからね、ほんとみんな、途中から聞いた人は、もう意味わかんないと思うんで、ぜひとも、エピソード0からマジで聞き直してください。これね、マジなリアルストーリーだから、この俺の。うん。This is my life だからね、これ。はい、それではもうすぐでね、終わりの時間となります。エンディング曲は R ネイビーグッバイでお別れしたいと思います。OK か。ではね、また次回エピソード8でお会いしましょう。番組パーソナリティは R ネイビーでした。では、またね。バイバイ。